黙示録の12章を開いてください。私たちが今、黙示録の中においてですね、中核になる中身に入っておりますですね。私もあまり気づいてなかったんですけど、やっぱり今回学んでですね、11章から14章まで、つまり第7のラッパが吹き鳴らされて第7つの8ですね、15章から始まるその最後に裁きは極みに達するんですね。でその間に挟まれているようにですね出てくる、時間的に言うと、この時系列的に言うとこの観覧期の半ばを中心にしたですね、この出来事というのが、この本当にこの黙示録の中で、なんていうのかな、超こってりな部分なんですね。豚骨ラーメンでも食べたらな、ここは油のところを思いっきり食べてしまっているというようなすごいこってりしたもので、もう10章でね、力強い御使いがそのことをもうすでに話していました。この7節で第7の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自分のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就すると、もう本当に終わりが、時は延ばされることがないと言って、この開かれた7つのこの封印が解かれたですね、この巻物をこの見ている中で、このまだこの預言者たちによって語られたことの奥義をね、これを預言していきなさいっていうですね、そういう内容になっていって、いるわけなんですね。でそれから始まってこの前の11章はどういうことかと言いますと、この神の救いのご計画の中で極めて重要な神殿を取り扱ったんですね。で私たち神殿というとなんか遠い存在に聞こえるかもしれませんけれども、とんでもないとんでもない、私たちの永遠の命そのものと言ってもいいかもしれません。主と共に住む、主が住んでくださるですね、共に生きる、でこのことをこの神殿であります。エデンの園がある意味でもうすでに神殿と言ってもいいかもしれませんけれども、でそこから罪を犯したために引き離されて、神がこの新しい民イスラエルに地上の幕屋を通してご自身を表してくださり、そしてそれは幕屋っていうのは移動式ですけれども、神様が定められたところに私は住むと前もってお語りになってですね、それでダビデにそれを示しておられて、この森屋さんのとこですね、そしてソロモンがそれを建てました。ご自分の名を置く住まわれるところです。しかし彼らが不従順であったがゆえに、このバビロンによって、この滅ぼされて、けれど70年に戻ってきましたけれども、その再建された神殿でも、この第二神殿と呼ばれますから、ヘロデが建てた神殿が、これを建てたというか改修した神殿ですね、正確に言うと。でそれがローマによって、やはりこれもイエス様ご自身ですね、メシアご自身を受け入れなかったがゆえにですね、破壊されたわけなんです。そして、この神様の憐れみによって、このご自身がまた回復し、再建されるこの神殿を起こす前に、この霊的に御霊によって、教会を、この私たちのこの信者たちが集まるところを聖霊によって私は住むとおっしゃってくださった、まさに私たちの礼拝がそのようなところでありますですね。そしてこのように神様の働きが進行するわけですけれども、この偽物が来ると、それが妥協していた、政治的にこの妥協していた神殿がこの11章に書いてあったんですね。その証拠にエルサレムがソドムとかエジプトとかもこの呼ばれるような、そういう状況であった、状態だったわけです。そこで文字通り火を吹いて予言した証人が2人いたわけですね。で1460日予言した後にですね、この底知れぬところから獣が出てきました。反キリストが出てきて彼らを殺すわけですけれども、3日半後に彼らが立ち上がって天に上げられました。そして先の話をすると、今度はイエス様が戻ってこられて反キリストを滅ぼされて そしてご自身が神殿を建てて、この地上において千年間ですね、このエルサレムに神の神殿があるわけですね。その至聖所にはイエス様ご自身が着座されておられるわけなんです。そして究極的にどうなるかと言いますと、この天と地が過ぎ去って新しい天と新しい地ができましてですね、それで天からエルサレムですね、主が住まわれるというところで終着地点です。ですから、神殿というのがいかに神の救いのご計画の中で、大事であって、そこでこの阻むような動きがこの11章の中に出てきたわけですね。でもう一つですね、この12章に入りますと、今度はこの救いのご計画についてまた別の重要なファクター要素があるわけなんです。それがイスラエルです。神が私が示すところに行きなさいと呼ばれたのが、あの召しを受けたのがアブラハムであります。そしてあなたが大きな国民、強い国民となり、そして、あなたによって全ての民族が祝福を受けると、神はこうやって約束をされ、それがあなたの子孫によってというのが単数、まあ複数でもあるんですけど、単数の約束でもあり、キリストによって、イスラエルの子孫であるキリストによって、この世界にこの福音がを通して祝福が広がっているということであります。だから同じようにそれを阻止する働きが、この動きがあるわけなんですよ。それがもう一言で言うとサタンなわけなんですね。で今日はそのイスラエルに絡んだ霊の戦いを見ていくことになります。一節です。また巨大な印が天に現れた。一人の人が女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には12の星の冠をかぶっていた。巨大な印が、この続けてこの12章13章で印が出てきますけれども、その初めに出てきたのがこの女であります。この女の存在について、この仲介書などにはいろんな解釈があるんですけれども、これですね、なんで悩むのかなって不思議でしょうがないんですね。というのは、創世記の37章の9節にあまりにも明らかにこれがイスラエルである、ヤコブの家族であることがわかるからなんです。9節を読みますね。ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼は、また私は夢を見ました。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいるのですと言ったですね。ヤコブがこの夢を聞いて怒ったんですけれども、理由はヨセフに対してこの太陽、自分のことだって分かったんですね、ヤコブが。そして月が母親ラケルのこと で11の星はこのヤコブ、ヨセフ以外の息子たちであることを彼はすぐに気づいたからなんですね。ですからヤコブの家族であってイスラエルであるということが、まあ、ここから分かるわけなんです。女っていうふうにこのイスラエルがこの形容されていること自体がですね、実はこの聖書に親しんでいるのであれば、すぐ分かるかと思います。今までも預言書の中でイスラエルのことをですね、この女に例えて、そして偶像礼拝するときは会員の女とこの神様が、まあ、呼ばれたし、教会だってね、花嫁と呼ばれてるんですよね。このように神との関係が夫と妻の関係にこの、例えられていて、ここも例外ではないわけなんです。で2節もご覧ください。この女は身ごもっていたが、産みの苦しみと痛みのために叫び声を上げたと。誰を産むのかと言ったら、読み進めたらすぐ分かりますが、イエス・キリストご自身であります。このイエス様が生まれるまでにイスラエルが民として産みと苦しみ痛みを伴っていくのだということなんですね。 で、私たち新約聖書の福音書、これから読み始めると、その重みというか背景の重みというのを忘れがちというか、あの、なんていうのかな、分からないかと思うんですよね。けれども、まあ、イスラエル旅行行った時も私すごく思ったんですけれども、本当に彼らはうめいて叫んで、今にもメシアが、キリストが来てほしいという空気に満ち満ちていた時代であったんです。時が満ちたんですね、まあ、ガラテヤ書に書いてあったかな、時が満ちてっていう言葉ですね。何かというと、ダニエル書で私たちは学んでいます、このユダヤ人がバビロンの捕囚の後にどのようになっていくかということで、メディアペルシャが出てくるけども、この、このその中でもやっぱり苦しみがあり、でかつですね、ギリシャにおいて大迫害があって、そしてローマによってその鉄の牙を持つ第四の獣ですね、10本の角があってですね、でこのように獰猛な、もう粉々に砕く、今までの民を粉々に砕くような、そういう国の中にいて、彼らがあえぎ苦しむということを見ることができるわけなんです。でローマというのは、あの、今でもですね、あそこ行くと一帯がもう本当に遺跡がいっぱいあります。イスラエルにもあるし、ヨルダンにもいっぱいあるし、でおそらくはトルコにもあるでしょう。もちろん本場のあっちの、このギリシャとかですね、あとイタリアの方ですか、当然たくさんあると思うんですけれども、今にまに至るもう大帝国で、その時にパックスロマーナ、パクスロマーナと言われますけれども、パクスっていうのはピースのラテン語でしょうね、この、平和ですよ。そしてロマーナっていうのはローマのことです。ローマの平和という意味であります。で、新約聖書というのは、この旧約のように戦争があんまり見当たらない、わかりますか。だから多くの人が勘違いするんですね。旧約は恐ろしい戦争の書物で、新約には愛の書物だって言ってですね、戦争反対ってこうやるんですね。とんでもない話なんです。全然分かってないです。なんで十字架、もうパッと浮かぶのは十字架ですよ。剣によって保たれている秩序である平和なんです。で最も厳しいのが反逆罪なんです。でそれで懲らしめのために十字架につけるんですね。そういう意味での十字架なんです。だからイエス様が、自分の十字架を追いなさいっていうのはかなり強烈な、このメッセージであり、その主にあってこのいろんなものに仕えていくっていうですね、従っていくと、その中にあってもイエス様と同じように神に仕えていって、主にあって仕えていくんだと、まあ、いう意味合いがこの含まれている言葉なんですね。でそのようにして上、このあえいでいるというのがこの生みの苦しみと痛み、もしこの生みの苦しみと痛みがなかったら、彼らがキリストを求めることがなかったであろうということなんですね。私たちもそうですね。このいろんな時代があって、うめいてあえいでいる時に神様の働き、精霊の働きがあったら、その時に多くの人が信仰を持つ、いわゆる信仰復興とか霊的な覚醒といわれるものが起こるわけなんです。ですからバプテスマのヨハネがバプテスマを授けていた時に、大勢の人が、もうその地域全域の人がやってきてですよ、そしてキリストではないかとも思ったほどだったんです。普通発想で浮かばないでしょ、そういうこと、キリストではないかって。でイエス様が癒しを行われ、悪霊を追い出されて御言葉を語られていた時に、もう全域どころか、もう全国ですね、ヘロデのこの国ですね、四分割されていた国全国にから、このやってきていた、ということが書かれていて、相当な、この期待がですね、このその時期にはあったわけなんですね。その時にお生まれになります。ところが3節を見ると、何とかしてその働きを阻止しようとする反対の勢力の姿が出てくるわけなんです。また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である、7つの頭と10本の角とを持ち、その頭には7つの冠をかぶっていたと。大きな赤い竜であります。先ほども天において女が現れましたが、ここも天において竜が現れています。そして彼の正体が、9節を読むと、この巨大な竜、すなわち悪霊とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わす、あの古い蛇とあります。 もちろんこれは悪魔ですね。はっきりしてますね。で、竜という動物、生き物が、まあ、私たちは神話の中の生き物だと捉えております、普通はね。でもね、中国の言葉で、中国でもたくさん骨が出てくるでしょ。恐竜、恐ろしい竜と書きますよね。中国にはたくさん神話があって、実は西洋にも神話がたくさんあります、竜についての。なんでいろんな文化、いろんな文明において、世界中で竜、架空の動物であるはずの竜が出てきているのか。聖書は実在の生き物として捉えています。呼ぶ記に、この41節にレビアタンというですね。で、そこを見ると火吹いてるんですよ。で、イザヤ書の27章の1節にこう書いてあります。その必死は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタン、マガネクレル蛇レビアタンを倒し、罰し、海にいる竜を殺される。これ別々に話してるんじゃなくて、ただ言い換えてるだけです。蛇レビアタン、蛇レビアタンと言って、竜をっていうのは、これはヘブル的な言い換えて表現してるだけなんです。同じ存在を表しています。蛇であって竜なんです。だから黙示録では蛇であって竜って書いてあるのはその通りで、似てるじゃん、蛇と竜。這うものになりなさいって言って今の蛇なんですけれども、もしかしたらその前は這うものになりなさいって呪われた後で這うものになってるわけですから、その前はなんかこう竜だった可能性がかなりあるんじゃないかなと私は思いますですね。で、こういう存在があります。私たちはダニエル書の10章において、この国々の攻防ですね、この王たちの戦いの背後には霊の存在があって、霊の戦いがあるんだということを見ていきました。ペルシアの君がいて、そしてギリシャの君がいました。ペルシアの君がいたからですね、妨げられる、彼らが神殿の建設の話、再建の働きをしているのに住民が阻止してですね、一時それが止められていく、がっかりさせる、自分のことを求めていくですね。ペルシャの君が働いてるんですよ。私たちも身近ですよね。落胆、がっかり、神様の働きを 見ようと思ったらその反対のことが起こってくるですね。ギリシャはもちろん迫害ですよ。アンティオコス・エピファニスをはじめとする、強烈な迫害があった。そういう霊の存在があってですね。で、コリントの第2の4章の4節にはサタンのことがこの世の神と書いてあります。今この竜が働いています。で、この竜の姿が7つの頭と10本の角と思って、しかも頭に7つの冠があったというんですね。で、これを見るとダニエル書の7章の第4の獣を少し思い出すんですが、かなり、でもちょっと違いますよね。7つの頭なんてなかったでしょ、ね、覚えてますか。7つの頭ないですよ。でも10本の角は同じですよね。うん、でそこが違うんですね。これ13章でさらに出てきて、そしてこの獣の姿として出てきます。そして17章で獣がまた再び出てきて、そこで秘義を解き明かしましょうと、この意味しているところを解き明かしましょうと御使いが言っている場面が出てくるんです。その時に具体的にお話をしていきたいと思いますね。反キリストが、で、この13、この獣は反キリストです。もう13章のに出てくるね。だからその反キリストのこの国、世の中におけるこの反キリストの背後で支配している霊的な存在が悪魔だっていうことがここから分かります。もう一体化してるぐらいの存在ですね。分かりましたか。大丈夫ですか。ここまでついていってるかな。獣が13章出てくるんですけど、その位と力と権威を竜が与えるって出てくるんですね、13章で。で、その悪魔がそうやって獣を支配している姿が、この、竜自体もこの姿になっているっていうことであります。正体ですね、要は。で、その尾は天の星の3分の1を引き寄せると、それらを地上に投げたとあります。 天の星ですが、星はしばしば天使の例えとして使われています。もう黙示録でもそれ出てきました。一章の20節でイエス様が7つの星を手に持っておられて7人の御使いでありました。今サタンが天使の3分の1を自分のところに引き寄せたとありますけれども、サタン自身がですね、このイザヤ書の14章でルシファーとかエゼキエルの28章ではケルブとして現れてきて、この大天使だったけれども自分の美しさに高ぶってですね、高慢になって、それで堕落していきます。投げ落とされていきます。でその投げ落とされるときにこう巻き込むんですね。星の3分の1、天使の3分の1を巻き込んで彼らも堕落するわけなんです。いわゆる堕天使とか堕落した天使であって、そして、聖書で悪霊と呼ばれているのはそういう、堕落した天使ではないかと思われます。地上に投げたと書いてあります。ユダの6節には、ユダの手紙の6節には暗闇の下に閉じ込めたって書いてあるんですね。もう一回ちゃんと読むと、主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込めたと。暗闇の下に閉じ込めるわけなんですけれども、地に投げ込んだって言ってるわけですから、そこに全員が行くわけじゃなくてですね、地に徘徊しているようになっていくわけですね。だから旧約聖書からもう悪霊という存在が、例えばサウルを精神病的にしたのはですね、パラノイアにしたのはその悪霊の存在だし、例えばこのアハブがですね、あの極悪王のアハブがこのなんだっけな、あそこはシリアかな、シリアと戦っても勝てるかどうかっていうふうにやったら、預言者たちがですね、みんな勝てますとかって言った時に、このミカヤだっけかな、ミカかな、この本物の預言者はですね、この神様のこのところに行って、そしてこの行っているこの悪霊の姿、この堕落した天使の姿があるんですよ。で偽予言させましょうと、させなさいとですね。でそういう話もあります。でこういうふうに悪霊とか堕落した天使の姿が旧約にも書かれてますし、そしてあの呼ぶ記ですね、サタンが、 あれはサタン本人ですけれども、今度は新約においてはもちろん悪霊がバンバン出てくるわけです。でレギオンとイエス様が対峙された時に、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと悪霊どもが願っている箇所が出てきます。おるべき場所に閉じ込められることを非常に恐れていたということです。でイエス様は次から次へと悪霊付きを追い出して、悪霊を追い出していかれましたけれども、それは以前の予言 の成就で、61章の1節2節に、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、この主の恵みの年を告げるということで、囚われている、囚人になっているですね、この悪霊の中にこのがんじがらめになっているところからの解放がメシアの現れ、メシアであることの印であったわけであって、イエス様がどんどんどんどんその時にこの追い出しを行われる。またこれは同時に、時期も狙っていると思いますね。この竜はバーンってやってですね、イエス様がこのおられる時にですね、地上におられる時にこのような悪霊の働きがこのもっと今まで以上にですね、この現れてくるという時期であったと考えられます。ちょっとイメージ変わりますよね。ユダヤ社会の中でこの悪霊というものもね、普通だと悪霊というとなんていうのかな、すごくこう異教的なところだったらばね、こういう飲酒のあれでオカルト的なことをやったら実際出てくるじゃないですか、そういうのね。けれどもあのガリラヤ地方とかいろんなところで、そういうのがもう日常茶飯事だったというですね、ことが言えるわけなんですね。でその中で、次読みますね。竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであったとあります。これは ヘロデの幼児虐殺のことです。覚えてますね、クリスマスストーリーですよ。それの、マタイの2章16節にヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちが突き止めておいた時間から割り出したのであるということで、この殺そうとするそのヘロデの背後に竜がそれを操っていたということが分かるわけなんです。子を根絶やしにするというのがサタンの目的であります。出エジプト記の時からですね、ヘブル人の男の子をナイル川に投げ込むというのもありましたし、またイスラエルの民がですね、このエステルキラとハマンがユダの民を根絶やしにしようという動きもありましたし、このようにしてこの彼らを滅ぼすということをサタンはね、この企んでいるわけなんですね。で5節です。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧するはずである。その子は神の御元その御座に引き上げられた。鉄の杖による諸国の統治ですね。これがイエス様であります。これが、黙示録の19章で15節にこの方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧されるということです。鉄の杖であります。このように、鉄拳でもって鉄のような強さを持ってこの支配しているローマに対してなおのことですね、イエス様戻られてそして鉄を持って支配されると、この希望があったんですね彼らは。で今も私たちにあるわけです。で詩編の2編にこう書いてあります。2編の7節から9節ですけれども、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にすると。悪魔は失敗、悪魔の仕業は失敗に終わりました。男の子を滅ぼすことはできず、そしてこの方が十字架につけられて闇の力を働いていたんですけど、神がですね、父なる神はこのことはもう、計算済みで想定内であって、その十字架につけるということを永遠の贖い、人類の救いのための、要にされたわけなんです。そしてイエス様がよみがえられて40日後に天に昇られましたね。この御座に引き上げられたとあります。これ大事ですね。なんか天に昇ってわーふわふわふわって昇って天になんかちょこっているわけじゃなくて、神の御座です。右の座です。全能全権、天における地における全ての権威が私に与えられているという、これをもって、今右の座についておられて、これが詩編の110編の1節2節に書いてありますが、主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治めよと、このようにして父なる神の右の座について、今は取りなしておられますけれども、間もなく立ち上がって万物をご自分の支配の中に置かれるわけですね。このことが語られた後で6節です。女は荒野に逃げた。そこには1260日の間彼女を養うために神によって備えられた場所があった。昇天後に起こる出来事です。しかしダニエル書の9章で学びました、70章の予言で学びましたが、この間というのが非常に長い期間になっているんですね。この5節と6節の間というのが非常に長い期間になっているわけなんです。でその間に神は まあ、エルサレムはね、この滅ぼす、あのほら、あのなんか踏み荒らされるわけですけれども、この異邦人の間で聖霊の働きを行われて、イスラエルに対する神の祝福を全ての民に対してキリストにあってですね、この及ぼしてくださる。つまりユダヤ人と異邦人がキリストにあって一つとなるキリストの体、教会を立ててくださっているわけなんです。しかし神様はご自分の怒りをこの地上に下す前に私たちをこの地上から救ってくださって、つまり引き上げてくださって天に、そしてですね、9章の27節に、彼というか反キリストは一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物等をやめさせる、あらす忌むべき者が翼に現れると書いてあって、最後の70週目がこの契約をもって始まるわけなんです。そしてその半ばです、半週経って3年半経って彼が正体を表すんです。聖女の中に入って自分こそが神であると言うと、第二テサロニケの2章に書いてありますけれども、イエス様ご自身がそれを言われたんですね。でその期間が1260、これが3年半で一時二時半時と同じですね。イエス様が言われました。これちょっともうよ読んで覚えてらっしゃるかもしれませんが、マタイの24章の15節からですね、これちょっと改めて読んでみましょう。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日悲惨なのは身重の女と血の身を持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。その時には世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。でここでユダヤにいる人はと言ってます。でかつ安息日にならないように祈りなさいと言ってます。教会じゃないんです。教会安息日守ってますか、守ってますって言わないでくださいね。安息日土曜日ですよ。ユダヤにいますか、いないですですね。これイスラエル、ユダヤのため、ユダのためです、ここね。でこのことについてもうさらにこのヨハネが13節以降で詳しくこれを啓示受けているので話していきますので、その時にお話ししていきます。で場面が移ります。7節です。さて天に戦いが起こって、もう続けて天の印ですね。ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてその巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。ということで今戦いが起こりました。この竜がいて、その使いたちがいましたけれども、見つかいとそこにつく使いたちもいて戦ったと。で私たちはダニエル書を学んだので、ミカエルがどのような存在かはもう知っていると思います。10章ですね、先ほどペルシアの君とギリシャの君と言っていましたけれども、そこに、このあなた方、私と共にね、あなた方のために戦うのはミカエルしかいないということを、あの天布を着たあの光り輝く見つかいが言われたわけなんですね。そして11章以降でギリシャの王たちの戦いがあって、アンティオコスエピファネスの話が出てきて、最後に本当にこの大いなる王っていうか、このものすごいこの呆れ果てたことをやるですね、この反キリストですね。でその話があってですね、そして麗しい都、この麗しいところに地に立ってですね、陣営を張ると、海と麗しい地の間に陣営を張ると、ハルマゲドンですよ。で最後にね、12章の1節です。覚えてますか、やったばかりですよね。何でしたっけ、忘れないでね。ここに書いてます。 その時あなたの国を人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民であの書に記されているものは全て救われる。思い出しましたか？ OK ですかね。このミカエルです。そのミカエルが今戦っていますですね。つまりイスラエルに関連して先ほどの女のことでもそうですね。あとはなんかモーセの体について言い争ってるっていうのはユダの手紙に書いてますけれどもね。このミカエルの働きは戦う天使ですね。そして、ミカエルが応戦することによって、この彼らは大きな苦難の中にいた。イスラエルは大きな苦難の中にいるんですけれども立ち上がることができると救われるんだと、まあ、いうことがここで分かります。でこの戦いによって悪魔は天から投げ落とされました。で悪魔は投げ落とされるっていうか落ちていくということが、この何段階こう何回かにわたって起こってきますね。このエゼキエル書においてはこの神の御座そのもののところで、このいるですね姿から落ちてってですね、あとはあそこもそうですね。イザヤ書の14章もルシファーですね、この明けの明星ですね、やはりその神の天の御座のそばに、まあ、いるということがわかります。でそこから、不思議にですね創世記の2章というのは、エデンの園が地上にあるじゃないですか。そこに蛇がいるんですよね、ニョニョニョニョって出てきてるんですよね。ということでもうサタンがいるんです。で呼ぶ気が神の前に出てきてるサタンがいるんですね。でこのサタンの領域を新約聖書を見るといいですか、空中と書いてあります。エペソの6章の12節に主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、またあれここには書いてないな、天にいる諸々の悪霊に対するものですって、ちょっと待ってくださいね。エペソのね2章の1節にも書いてあるんですよ。あ2節でごめんなさい2節ですね。その頃は罪の中にあってこの世の流れの中に従い空中の権威を持つ支配者として今も不従の子らに働いている霊に従って歩んでいましたと。で空中というのは地上にもいろいろと影響力を及ぼすことと同時にその、神の御座であるその第三の殿とも呼ばれますけれどもそっちの方にもですねこの行くことができるようなそういう空間であります。今黙示録の場面はおそらくここの戦いなんですね。天においてってありますけれどもでここで戦っていてでどっちが勝つかって言ったらミカエル軍が勝つわけですよ。落とされるんです。ドーンと落ちてってついに地上へと落ちていったんです。で暴れまくるのが黙示録のその間違えて観覧の時代の半ば以降になるわけですね。この反キリストを通して暴れまくるわけなんです。ですからそして底知れぬところに縛られると黙示録の20章に書いてある20章に書いてありますね。悪魔が千年後に解き放たれます。そして裁かれて火と硫黄の池にゲヘナに投げ込まれる。だからジャンジャンジャンジャンってどんどん落ちていくわけですよ。どんどんどんどん落ちていって最後にドボーンとこういくわけですね。という流れになっていて今はこの空中における天から投げ落とされて地上へと落ちていったということになっていきます。そして10節です。天においてねこういうのを聞いて、その時私は天でこういう大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国とまた神のキリストの権威現れた。素晴らしいですね。黙示録は希望の書です。この私たちはもうすでに11章で15節でですねこの世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配されるとこのようにもう イエス様がもう支配しているというところまで言ってしまっている。でもこれは神の御心です。もうそのようになったということを先んじて言って、私たちに世に打ち勝つものなんだということをですね、この話しているわけです。でこれで僕は例えがね、ブログにも書いたんですけれども、私は小さな時に卓球をやってましたですね。今はものすごい快挙なんですね。卓球で選手権でメダルを取ったのは、世界選手権でメダルを取ったのは何でかな、1967年が最後だったんですね。で今年ですよ、美馬選手とかですね、この取ったわけです。美馬か、間違った、美馬じゃない、美馬、美馬もいたか、どっちもいるんだよね。そうね、美馬、美馬とかね、いろいろいるんですけども、バンバン取ってんですよ今若い子たちがね。で彼女たちに対するお母さんたちの教育方法がすごい。いかに中国を超えるかって話じゃないんですよ。中国を超えてるという前提で、中国を超えた訓練をするということで、例えば3歳の美馬ちゃんに対しては、1日7時間だったかな、夜の2時まで練習をさせたりですね、わけのわからないことやったりとか、あとは軽い、なんか浅い眠りの時にですね、もう中国に勝つぞとかなんだかというかね、なんかそういう危ない教育をしていました。だから全然昔と違うんです。昔はね、ど根性ものなんですよ。なんだっけ、ほら、
星
稜を見るみたいな、ヒューマンみたいなね。今は違うんですよ、もう楽しんでるんですよ本番。違うんですね、こうなんか世界レベルになったなってのすごい感じます。でなんでこの話してるかって言ったら、あなた方は世に打ち勝つものですってそういう意味なんですよ。もう光の子供なんですっていうふうに言われたらそういう意味なんですよ。これから光の子供になるんじゃないんだよ、光の子供になっているという勝利から始まって、それにふさわしく歩みなさいってこう言ってるわけです。でこういうふうに先んじている。で今ここで神の救いと力と国っていうのを書いてあるんですね。この順番が大事なんですね。救いっていうとなんかほわほわして、なんかなんていうのかな、これ罪の許しを得られましたあーとかっていうものでは全然なくて、サタンの国から移動して神の国に移ったっていう話なんですね。それが救いです。コロサイ書の1章の13節に、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。わかりました。愛する御子のご支配の中に暗闇の圧政から救い出して移してくださったと、パウロも同じことをヘロデ・アグリッパ2世に弁明しました。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じるし、これ私でイエスもね、信じる信仰によって彼らに罪の許しをさせ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせることができるためだと。サタンの国から奪還して救い出して神様の国の中に入れると、その力を持ってですよ、ということを今ここで宣言しています。で私たちの兄弟たちの告発者、日夜私たち彼らを私たちの神の前で訴えているものが投げ落とされたからであると。でこれ今さっき言及した呼ぶ記の一章のことなんですけれども、告発してるでしょ呼ぶをね、たくさん祝福されてるからこうやって神を恐れてるんだと、もし祝福がなくなったらそんなふうなことにない、神を呪うに違いないというように挑みかかっていると。とにかくそのヨブと神様との関係を疑って、そして何とかして、このヨブが神様にから離れるようにね、仕向けていくわけなんです。でこういう告発をしていて、イエス様は逆に弁護者と呼ばれています。ヨハネの第1の2章の1節に、もし誰かが罪を犯すなら私たちには御父の前で弁護してくださる方がいます、それは義なるイエス・キリストですと。イエス様が私たちにとっての最も優れた、私たちを擁護してくださる方であって、有名なローマの8章ですね、改めてこの後半部分ですよ、神、キリストにある神の愛が私たちを決して、ね、引き離すことはないというね、あそこの箇所ね、改めて読むとね、結局サタンに対する対抗なんですね。ローマの手紙全体が信仰による義人じゃないですか。信仰による義じゃなくて、罪に定めるとか罪を責めるとか、そういうことを、特に迫害とか困難を受けている人たちに対して、お前はダメだよというふうに言っていくサタンのことを意識して、パウロが 語っている。よっぽど私たちはですね、この良心の部分、この神によってイエス様の流された血によって清められて義と認められているというこの良心の部分に対してサタンが猛攻撃を仕掛けているということが分かります。パウロがものすごい強い言葉で話している、覚えてますか？8章の31節からですよ。長いですけどお見せしますよ、最後までね。こう言ってます。ではこれらのことがからどういうことが言えるでしょう。神が私たちの味方であるから、誰が私たちに敵対できるでしょう。どうですか、神が自分の敵対してるって感じることあるでしょう。なんか悪いことすっと怒られた、地獄行っちゃうんじゃないか。でも神はもう味方なんだと。で、私たち全てのためにこのご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。なんか困難にあると取られるっていうのを思いますよね。でも御子をくれたんだよと。そして神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んだくださった方、いや蘇られた方であるイエス・キリストが神の右の座につき、私たちのために取りなししていてくださるのです。ここでもそうでしょ。で、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、赤害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなた方のために私たちは一日中罪死に定められている。私は誇られる羊と見なされたと書いてある。迫害があるわけで、ここでも黙示録の12章においてもやっぱりこの殉教していくとかっていうのが背景にあるわけなんですよね。そして聞いて読んでいくと、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者なのですと。私たちはこう確信しています。死も命も見てください、御使いも権威あるものも今あるものも後に来るもの、力あるもの、高さも深さも、そのからどんな被造物も私の主イエスキリストの神の愛から私を引き離すことがないと。霊的な存在も含めて引き離すことはないんだよと言ってらっしゃるわけなんです。だからね、私が説教するときにね、怒るよって言って冗談っぽく言うでしょ、うん、私ダメだろ、ダメ怒るでしょ。悪魔なんです、悪魔。ちょうど祈りの力に出てくるね、黒人の女性の主人公のね、女性でさ、もう外に出てって、こっから出ていきなさいって言ってね、もう関係ないって、地獄、自分の自分がおるべきところに行きなさい、地獄に行けって言ってるんです、要はね。それなんです。そして11節見てください。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った、彼らには死に至るまでも命を惜しまなかったと。カナン時代に殉教した人たちのことなんですけれども、イエス、私たちにも今の私たちも同じことが言えますね。悪魔に打ち勝つ、また打ち勝っているというのは子羊の血によってです。今言いましたように、悪魔は私たちを告発します。しかし血によって私たちは清められているので悪魔は逃げ去ります。私たちがクリスチャンとしてちゃんとできないという良心の咎めを感じていたら、その時にもっとやんなきゃって、その罪を償おうって言って行いで償おうとしないでください。そうではありません。思い出さなきゃいけないのは、この罪のために血を流してくださったんだ。そしてペテロの第一の1章の2節に、イエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へと書いてます。イエス様に従うことができる力を与えるのは私たちの頑張りではありません。イエス様によって罪許されたということです。なんでそんな簡単なことか。あ、そうですよ、簡単なことですよ。でもプライドがあるからね、受け入れられないんですよ。普通プライドがあるからそこに行きたくないんですよ。罪許された、血が流す、罪のゆえに血が流されたというところで、もここに力があって、でもその本当に子供のようにされた、清められた両親、幼子のようにされた両親の中で初めてイエス様に従うことができるようになる。許された心は神様を愛します。不道徳な女のようにね、多く許されたものが多く愛します。そして証しの言葉とあります。これはですね、救いの証しもそうだけれども、最も大事なイエス様が主です、キリストです、神の御子ですという証しのことです。これ本当に大事です。 私はこの戦いの中にいます。キリスト教会はこれによってイエス様が言われたようにこの岩のゆえに私の教会を建てますと、この岩っていうのはペテロが言った生ける神の御子キリストですという告白になってるんです。でこれを なんとかして言わないようにさせていく、もう巧妙なですね、非常に狡猾なサタンの計略があります。迫害においてはこの迫害でない時もそうですけども、弁明をしなさいということを言ってますね。第一ペテロは今学んでますけれども、エビスでね、第一ペテロの3章14節、彼らの脅かしを恐れたりそれによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいという、証を立てる行いも、行いによってもね、これ大事ですね。立派な行いをしなさいとペテロの手紙ね、この迫害の中にいる人たち、そして行っていく中で、まあ、妻だったらね、この御言葉に従わないから、つまりちょっと反発してるという反抗的な、夫に対しては行いによって証しなさいということを言っていますよね。そして聞いてくるんですよ、お前なんでそこまでできるんだって。あるいは何らかの形でそれが分かってきて、そしたら説明するわけですよ。なんでお前これそういうふうに考えてるんだって言ったら、いや私はイエス様を信じていましてという話をするわけですね。こうやって証を立てていくということが、聖霊がその時に働いてくださいます。聖霊を求めていながら、私恥ずかしいからもうクリスチャン生活、いやそうじゃなくて私はなんかどっかの集会にいてクリスチャン同士でなんかいろいろやってね、仲良くウィンウィンとかやって聖霊の力を受けたい、それ無理無理。だって聖霊はそんなほんわかして、なんだろう、もう十分足りてますよっていうところに聖霊、神様与えないですよ。聖霊どういう時に当てる？恐れを抱く時、自分が弱い時、導きがわからない時、知恵が足りない時、現場ですよ、現場ですよ。もちろん教会の中で他の人々に仕えていく時、全体の益のためにね、賜物が与えられますよね、御霊によって。この時に働いてくださいます。で、証は本当に聖霊の力によって、聖霊が注がれる時です。そして死に至るまでも命を惜しまなかったとあります。で、これがスミラの教会と同じことを言ってますよね。忠実でありなさいとイエス様が言われました。死に至るまで忠実でありなさいということですね。で、12節です。それゆえ天とその中に住む者たち喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからであると。天においてはいなくなったので歓声がいくんですけれども、地上では災いが極みに達していくと。悪魔が激しくあがいて最後のあがきをするからであります。イエス様によって底知れぬところにつながれるという時が近づいていることを彼は知っているからです。だから今ライオンのように徘徊している。で、特にこの患難の最後の時には反キリストを通して、もうとんでもない国が、このとんでもない状況に陥るわけなんですね。13節です。自分が地上に投げ落とされたのを知った理由は、男の子を産んだ女を追いかけた。はい、ここから先ほどの話に戻るんですね。この荒野に逃げたっていうところに戻るんですよ。この 10じゃなくて6節ですね。荒野に逃げて、でこの1260日の間彼女を養うために神によって備えられた場所があったと、今その話をしています。サタンが女を追いかけてます。で、これが神の見せておられるユダヤ人の歴史の背景です。先ほども話しましたが、聖書の時代にもイスラエルは根絶やしにされるという危機にありました。イエス様が死んでよみがえられて天に昇られた後も、彼らが追いかけられていくというプレッシャーを受けていくわけですね。ユダヤ人の存在を聖書時代の中に押し込めてしまうのは間違っています。 私たちがイエス様を信じているわけですけれども、神の救いのご計画の中でこういうサタンの働きがあって、そしてユダヤの民がこのように荒野に追われていくというような、神、このサタンのこの何ていうか、このやろうとしていること、この反キリストとしてやろうとしていることが、この歴史の中でも現代でも、そしてこれからもあるんだということを見ていかなければ、このまあいわゆる神様の救いのご計画の大きな一場面を見ていないことになるんですね。ホロコーストについて、他の虐殺と、まあ、他の虐殺ももちろん悪魔は働いてますけど、民族の虐殺とかね、恐ろしいもう虐殺たくさんあるじゃないですか。もうここ数十年の見たってね、例えばルワンダとか、もうなんだっけな、3ヶ月で何万人だったかな、ちょっと忘れましたけど、すごい人数殺されてるじゃないですか。600万人のユダヤ人が死んだと言われてますね、ホロコーストの時は。しかしそれ前にもいろんなポグロムとかですね、イクイジションといって、この追放ですね、スペインからの追放とか、いろいろなところで、彼らが迫害を受けている、その黒幕は誰かといったら悪魔です。悪魔です。神様は反抗しているイスラエルに対して、時に裁きとして、この、アッシリアとかバビロンとか、そういう者たちを、用いられました。裁きの器として用いられましたが、それがね、やったことについて正当化されるということではないんですよ。エレミア書の50章と51章にですね、そのことを詳しく書いてありますね。あの氷天文の、 あの私の隠れ場ですねのところでお父さんが言ったんですね、あのかわいそうにと、哀れだと、このナチスの親衛隊のことを、 SS のことを言ったんです。なんでか、あの、なんで あの人たちを哀れんでどうするのと、娘がコーリーが答えましたが、言いましたが、彼らは神の瞳に触れてるからだと、神の瞳に触れてるからだと。私が今こう触れようとしたら、もううわっとかって言ったら、もうなんとかして全身で僕を守って、僕の方がなんか傷ついちゃうかもしれませんよね。今ね、こうわっとかってやったら、こうバーッとね、腕がくる。それを今言ってんですよ、神の瞳に触れるっていうのは。しっぺ返すくらいよと、あなたを呪むのは呪われると、アブラハムのことについてね、神様言われたことが起こるよと、そういう類のものです。そして14節です。しかし女は大鷲の翼を2つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであったと。今大鷲の翼が与えられてますけれども、エジプトの出エジプトの19章の4節とか、いろんなところでこの彼らが外敵から守られていく姿が書いてあります。この鷲によってね、翼によって乗せられて、シナイ山まで無事に行けたっていう時にね、それと同じように彼らが今養われるところ、守られるところに行くわけなんですね。イザヤ書の16章の1節に、子羊をこの国の支配者に送れ、セラから、アラノを経てシオンの娘の山にと、このセラというのが今のエドムの地ですね。今のじゃないね、昔のエドムの地だ。今はヨルダンの南です。ヨルダン旅行行かれた方は、ちょうどね、ゼレデ川を渡って、この岩が褐色っぽくなってって、あのペトラに行くあの辺りですよ、ね、そしてペトラから越えてこうちょっと平らになっていくまでの間が、あれセラというわけですね。セラ、セールとも言いますね。ボツラという町もあります。それがエドム人の首都でありますが、ミカ書の2章の12節にこう書いてあります。ヤコブよ、私はあなたをことごとく必ず集める。私はイスラエルの残りのものを必ず集める。私は彼らをボツラの羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが送ろうと、ボツラと呼ばれる者たちのところに集めると。でそれがおそらくは、この多くの学者が今ペトラですね、ペトラって岩っていう、ギリシャ語で岩ですね。あのイエス様、この岩の上に私の教会を建てる、あれもペトラですよ。 ペトラと呼ばれている町、今の今っていうかの世界遺産になってて、ナバタイ王国の首都の遺跡があるところに、まあ、ではないかとこう思われますけれども、そこに一時二時半時三年の間養われていくということであります。ところが蛇はその口から水を川のように女のところへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし血は彼女女を助け、その口を開いて、竜が口から吐き出した川を飲み干したと。この水についてはですね、ダニエル書の9章の26節に、ローマがエルサレムを滅ぼした後にですね、どんどん洪水がやってくるって書いてあるんです。これ軍隊のことですね。軍隊で、この軍隊がバーってやってくると、反キリストの軍隊がやってくると、けれども水飲み干すっていうんですね。それが地形が関わりあると考えられるんですよね。地形入り組んでるところって、どんなに軍隊が強くても入っていけないんですね。これ難しい言葉で、今だとね、現代の戦争だと非対称戦争っていうんですね。戦車と戦車が戦えるような場所ではなくて、もう山奥であるとか、もうごちゃごちゃしたとか、あとハマスとかだったら都市戦ですね。このイスラエルに対してね、もう都市の中に、もう子供たちの小学校の中にこの ロケット砲をですね、この備えてつけてですね、これをゲリラ戦で非対称戦争と言います。こういうことをやるわけですね。で、ユダヤ人たちに逃げたところっていうのは、その非対称戦争のことちょっと忘れて、地形的に軍隊が入ることはできないようなところなわけなんです。今のペテロの遺跡のところでシークっていうところがあるんですけど、長い細長いですね、道があるんですね。 そこを通り抜けるとエルハツネといって、もうこの、ペトラでは一番有名な、この岩をただ切り出しただけの、この彫刻が、このあるわけなんですけれども、そこまで行くのに自動車も通らないわけなんです。だから岩の盆地みたいになってまして、 岩山に囲まれているところであって、そこに逃げるのではないかという感じで考えられるんですけれども、まあ、かなり危機一髪になっていきます。そしてその危機一髪の時にイエス様戻ってくるということが、このエレミア書とかイザヤ書に予言されてるんですね。エレミア書の方を読んでみますけれども、49章の13節からで、私は自分にかけて誓ったからだ、主の蜜げ、必ずボツらは恐怖そしりとなり、廃墟ののしりとなる、そのすべての町々は永遠の廃墟となる。私は主から知らせを聞いた。死者が国々の間に送られた。集まってエドムに攻め入れ、戦いに立ち上がれですね。で、彼らがメシアを求めるんです。救いを求めます。もう絶体絶命なので求めますですね。その時にイエスさん戻ってこられます。そしてイスラエルを救ってくださいます。で、彼らも、このもう本当に多くの人が死んでいきます。3分の2が死ぬということがゼカリア書の13章の8節に書いてありまして、でもその3分の1が断たれた後の3分の2が断たれた後の3分の1がですね、主の名を呼ぶと、神様に立ち返るということが予言されていて、救いを受けるわけなんですね。まあ、そこまで書いてませんけど、ここではね、この12章では17節です。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を保っている者たちと戦おうとして出ていったということで、女の子孫の残りの者とありますが、その子孫というのが神の戒めを守り、イエスの証を保っていると、このアブラハムの信仰につながるですね、ユダヤ人だけじゃなくて異邦人も含めた者たちですね。で、この神の戒めを守ってイエスの証を立てると、こういう者たちに対して攻撃をすると、まあ、私たちに対しても攻撃をしていく。だから私たちが、まあ、守ってなかったら、なんていうのかな、まあ、いや、サタンはあんまり相手にしない。だってサタンの方にいるから。しかし守っていくならば、証を立っていくならば、いろんな、攻撃があるんだということが分かります。最後に、そして彼は海辺の砂の上に立ったと。で、これが13章に出てくる話です。 海というのは世界の諸国のことであって、そこから反キリストが出てきます。今までは天ですね、天において、そして地においてだって、次に海からですね出てくるという話になるんですけれども、その海から出てきた、この獣がこの竜の権威と力と、この位、これを身にまとって、そして、刻印を、自分の名前の刻印を押させるわけですね。で、売り買いできないようにするとという話に入っていきます。こういうことでイスラエルに対する悪魔の働き、そしてそのイスラエルに対する悪魔の攻撃というのが、実はこの霊的にアブラハムの子孫と信仰においてはされているキリスト者に対してもですね、この同じように悪魔がこの獅子のようにですね、この徘徊していると、私たちを食らおうとしているということであります。ですからイエス様が何度も何度も励ましたように、迫害を受ける者は幸いです、天に報いがあるからですという言葉であります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このイスラエルに対するご計画を今知ることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちの教会を立て上げてくださって、この言葉を持って本当に証によってこの悪魔に勝利していく者たちとしてくださいますようにお願いいたします。子羊の血によって強められ、悪魔に打ち勝ち、そして証によって打ち勝ち、そして死に至るまでも、自分が本当にこの自分を生かしてしまうような愚かなものでございますけれども、悔い改めて本当に福音のために自分を失っていきたいと願います。なぜかというと、あなたが死に至るまで忠実でありなさいと言われるからです。感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを下げいたします。アメン。